新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントップの提供でお届けします。チェーントップはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントップまでぜひご連絡ください。URL は https://www.chaintope.com/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の10日木曜日です。今日のニュースいきましょう。マスターカードが中央銀行デジタル通貨 CBDC のユースケース検証のための仮想プラットフォームを発表。コインチェックがバーチャル株主総会の運営を支援するサービス、シェアリーの提供開始を発表。コインチェックが大人気ゲームマインクラフト内で利用可能な NFT の取り扱いに向け、エンジンと連携を開始。ビットポイントジャパンとステークテクノロジーズが共同でビットポイントジャパンの独自ブロックチェーン基盤開発を開始。暗号資産取引所フォビがステラルーメンとネムの取り扱いを開始。
一つ目のニュースいきます。マスターカードが中央銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC のユースケースを評価するための独自の仮想テスト環境を9月9日に発表したというニュースです。このプラットフォームは銀行金融サービスプロバイダー消費者間での CBDC の発行流通交換のシミュレーションを可能にします。中央銀行、商業銀行、技術、アドバイサリー会社はマスターカードと連携し、このプラットフォームを利用することで CBDC の技術設計を評価し、ユースケースを検証し、現在消費者や企業が利用できる既存のペイメントレールとの相互運用性を評価することができます。マスターカードのデジタル資産ブロックチェーンプロダクトパートナーシップ担当エグゼクティブバイスプレジデントであるラージ・ダモダラン氏は次のようにコメントをしております。中央銀行は金融包摂の促進から決済エコシステムの近代化まで様々な目的でデジタル通貨の探索を加速させています。マスターカードは公共部門、銀行、フィンテック、アドバイザリー会社と協力して CBDC の探索においてイノベーションを推進しており、当社のコアとなる価値観や原則に沿ったパートナーと協力しています。この新しいプラットフォームは中央銀行が現在及び将来、地域経済及び地域経済のために進むべき道筋を決定する際の支援となります。続いてワールドエコノミックフォーラム世界経済フォーラムのブロックチェーンデジタル資産データ政策の責任者であるシーラ・ウォーレン氏のコメントです。中央銀行デジタル通貨の調査における官民の協力は中央銀行が CBDC に関して利用可能なテクノロジーの可能性と能力の範囲をよりよく理解するのに役立ちます。中央銀行は CBDC に関して利用可能なオプションセットを探求する上で支援を受けることができ、またどのような機会が来るかもしれないかについての洞察を得ることができるという利点があります。マスターカードは中央銀行が既存の支払い方法とシームレスに統合するソリューションを模索しながら、ペイメントシステムの近代化に向けて選択した道筋を支援することに尽力していて、公共部門と民間部門の間でパートナーシップを構築し、人々と企業の取引方法を共に変革することにより尽力していきたいとのことです。補足をします。マスターカードは国によって CBDC を発行する理由が異なることを考慮した上で仮想テスト環境を開発したと発表しております。この仮想テスト環境を利用する企業は次の4つのカスタマイズが可能とのことです。1つ目が CBDC が既存の決済ネットワークやインフラとどのように連携するかを含め、銀行や消費者との CBDC の発行、流通、交換のエコシステムをシミュレートする。2つ目、消費者がマスターカードが世界中で受け入れられている場所であれば、どこでも商品やサービスの支払いに CBDC を利用できることを実証する。3つ目、市場での価値と実現可能性をより迅速に判断するために様々な CBDC 技術の設計とユースケースを検討する。4つ目、技術的な構築、セキュリティ及び設計と運用の初期テストを含む CBDC 開発の取り組みを評価する。 続いてのニュースは、コインチェック株式会社がバーチャル株主総会の運営を支援するサービス、シェアリーの本格提供を開始したことを発表したというニュースです。シェアリーは企業が滞りなく株主総会をオンライン開催でき、株主が滞りなくオンライン参加できるよう、バーチャル株主総会の運営を総合的に支援するサービスとのことです。そしてシェアリーは出席型参加型のどちらのバーチャル株主総会にも対応可能なクラウドシステムの提供に加え、バーチャル株主総会に合わせたシナリオや運営方法の提案、当日の運営サポートなども提供しているとのことです。コインチェックはシェアリーのサービス発表をした6月からの3ヶ月間でシェアリーのサービス設計システムの開発を行いました。そしてすでに上場企業複数社にシェアリーが導入されているとのことです。シェアリーの特徴は参加型から出席型までの対応可能、既存の業者との連携が可能、企業それぞれのニーズに合わせてカスタマイズ可能、経済産業省の実務ガイドラインに準拠したシナリオの提案や運営サポートとのことです。そして主な機能はリアルタイムに状況がわかる議決権行使機能、株主からの質問受付、回答チャット機能、登壇者のリモート参加も可能な動画配信機能、資料配布機能、株主のなりすまし防止機能と発表されております。新しい経済編集部はコインチェック専門役員の大塚祐介氏に取材を行いました。一つ目の質問が、販売所取引所の事業とシェアリーは具体的にどのようなシナジーがあり生まれてくると考えておりますでしょうかという質問です。それに対して大塚氏は、現段階では私たちの販売所取引所事業とシェアリーはお客様にとって大きなシナジーはありませんが、ただこれまでコインチェックが会社事業運営を通して培ってきた知見とのシナジー、そして親会社のマネックスグループとのシナジーが強く生まれると考えております。二つ目の質問が、シェアリーはすでに上場企業数社に導入されているとプレスリリースで記載されておりますが、シェアリーを導入された企業の感想を教えてくださいというものです。それに対して大塚氏は、企業様は株主総会は年に1回しか行われないもので失敗することができないものだと認識されています。そしてシェアリーを利用してくださった企業様は、シェアリーを導入したことによってオンライン株主総会の実行にあたり難しかった技術的な点をシェアリーチームにサポートしていただくことができ、オンライン株主総会当日の運営も滞りなくサポートしてくれた点も非常に嬉しく思っていますとコメントをいただいております。さらに、オンライン株主総会によって株主が株主総会の場に行かずとも参加できるようになり、株主の株主総会への参加率が高まり、経営者のビジョンを株主の皆様に届ける機会が生まれやすくなり、株の長期保有の可能性が高まるのではないかとシェアリー導入企業様はコメントくださいました。
続いてのニュースは、コインチェックが大人気ゲームマインクラフト内で利用可能な NFT の取り扱いに向けエンジンと連携を開始したというニュースです。国内暗号資産取引所コインチェックを運営するコインチェック株式会社が、同社の NFT マーケットプレイス事業においてエンジンと連携を開始したことを9月9日発表しました。この連携は、大人気ゲームマインクラフトで利用可能な NFT をエンジンの提供するブロックチェーン資産発行ツールエンジンプラットフォームを通じて発行し、その NFT をコインチェックが2020年度内のサービス提供開始を予定している NFT マーケットプレイス、こちらにおいて取り扱うことを目指したものであるということです。プレスリリースによると、このエンジンプラットフォームはイーサリアムの ERC1155 トークン規格を用いたブロックチェーン資産発行プラットフォームです。エンジンプラットフォームの使用により開発者は単一のスマートコントラクトでファンジブルトークンとノンファンジブルトークンどちらも発行することができるということです。またエンジンはオープンソースのプラグインツールエンジンクラフトを提供しており、このエンジンクラフトをサーバーに導入することでマインクラフトとブロックチェーンの連携ができるということです。これによりプレイヤーはエンジンプラットフォームによって発行された NFT をゲーム内で使用するだけでなく資産の一部として管理し、マーケットプレイスを通じて安全なピアツーピア取引を行うことができるということです。補足をします。コインチェック株式会社は先月8月27日に NFT マーケットプレイスの事業化について検討を開始したことを発表していました。コインチェックは同じく27日より NFT マーケットプレイスへの参加企業の募集を開始しています。今回のニュースは、コインチェックの NFT マーケットプレイスの事業へ参加する企業として、コインチェックとエンジンが連携を開始したということになります。コインチェックが NFT マーケットプレイスを展開することで、ユーザーは秘密鍵の管理をすることなく、安全に取引ができることや、NFT を発行する企業は、登録ユーザー数208万超えで、国内ナンバーワンのアプリダウンロード数300万以上を誇るコインチェックのユーザーへアプローチすることが可能になり、NFT の流通促進などが期待できるということです。そして先ほど出てきた ERC1155 トークンについて説明をします。 ERC1155 はエンジンの CTO であるウィテック・ラドンスキー氏により考案がされたイーサリアムのトークン規格です。2019年6月18日にトークンの規格として認められています。まず ERC1155 について説明する前に ERC20 と ERC721 の説明をします。 ERC20 はイーサリアム上で通貨としてのトークンを発行するための規格です。そして ERC721 はトークンに様々な情報を付け加えることにより唯一無二の価値を持ったトークンを発行するための規格です。そして ERC1155 はこの ERC20 と ERC721 の2つの規格の特徴を合わせ持ったハイブリッドな規格で、今まで ERC20 や ERC721 などの規格では1つのコントラクトから1種類のトークンの作成と管理しかできませんでしたが、この ERC1155 では1つのコントラクトで複数のトークンを扱うことができるということです。ERC20 や ERC721 がトークンを一つずつしか送ることができませんでしたが、 ERC1155 では複数のトークンを一度に送れたり、複数の相手に同時にトークンを送ることができます。
続いてのニュースは、暗号資産取引所を運営する株式会社ビットポイントジャパンとブロックチェーン開発企業のステークテクノロジーズ株式会社が共同でビットポイントジャパンの独自ブロックチェーン基盤の開発開始を9月9日に発表したというニュースです。具体的にはビットポイントジャパンが事業化を検討している取引所ネイティブトークン、NFT、DeFi 関連サービス、P2P 電力取引の基盤を開発していくとのことです。ステークテクノロジーズの主な役割はブロックチェーン基盤のアーキテクチャ設計支援、コードレビュー、基盤検討、実装とのことです。ビットポイントジャパンは価値のインターネットとも呼ばれるブロックチェーンを有効に用いることでバーチャルとリアルをつないでいく体験としてデジタルアセットの所有、交換を実現し、今の時代に沿った価値を提供するべく新しいプラットフォームを構築していくことが狙いのようです。この背景には DeFi、分散型金融を含めた次世代金融サービスの台頭、新型コロナ感染症の感染懸念拡大による非接触化、サービスニーズなどが存在しております。新しい経済編集部はステークテクノロジーズ株式会社取締役 COO 宇野正春氏へ取材を行いました。一つ目の質問が、複数のブロックチェーン基盤が存在していると思いますが、開発企業として企業はインフラにどのようなニーズを求めているのでしょうかという質問です。それに対し宇野氏は、パブリックブロックチェーンでの利用で指摘されているようなスケーラビリティとデータの秘匿性といったことは議題には上がりますが、事業目的をお聞きするとこれらが必須ではないことがあります。つまりニーズは事業に応じて異なり、企業利用においてはその事業目的によって最適なブロックチェーン基盤を選んでいくことになります。しかし将来的に本番環境での利用も見据えて考慮することが多いのは、実績、そのブロックチェーンが今後何年稼働しそうか、開発ドキュメントが整備されているか、周辺開発ツールが揃っているか、バグやインシデント時の対応が可能か、コミュニティまたは特定企業からのサポートが期待できるか、アップデートやバージョン依存など運用保守面での対応といった通常のシステム開発で求められることです。二つ目の質問が、ブロックチェーンインフラとしてポルカドットとイーサリアムを比較すると、ポルカドット基盤であればどのようなメリットがあるんでしょうかという質問です。それに対して宇野氏は、上述のようにどちらが優れているというよりも事業目的を勘案した上での利用ということになり、ポルカドットとイーサリアムを使い分けることもあります。今回ビットポイントジャパン様はデジタルアセットの所有、交換を実現し、今の時代に沿った価値を提供するべく新しいプラットフォームを構築することを目的とし、その上で独自ブロックチェーン基盤の開発を行う決定をされました。また技術者チームが増強され、新しい領域へのチャレンジも積極的に進められます。実績や分散性を上げればイーサリアムに利点がありますが、独自のブロックチェーンを作るという点ではポルカドット構築に採用されているサブストレートというブロックチェーン構築フレームワークが使用できる点、将来的にポルカドットに接続してセキュリティも担保できる可能性がある点などを考慮しています。
続いてのニュースいきます。フォビジャパン株式会社が同社運営の暗号資産取引所フォビにて、暗号資産ステラルーメンとネムの取り扱いを開始することを9月9日発表しました。ステラルーメンとネムの取り扱いはフォビの取引所サービスにて提供がされます。取り扱いの開始はともに本日9月10日14時から開始しています。なお、ステラルーメンとネムの販売所での取り扱い開始は別途通知がされるということです。フォビの取扱い暗号資産は、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、モナコイン、フォビトークンに今回のステラルーメンとネムが加わったことで、合計で9銘柄となりました。補足をします。暗号資産取引所では、暗号資産の売買を様々な形でサービス提供しています。フォビでも提供している販売所、取引所、レバレッジ取引について改めて違いを説明しておきます。販売所サービスは暗号資産を取引所から購入または売却をするサービスです。フォビでは手数料無料で売り値と買い値の 2way 表示画面で暗号資産の売買が可能です。そして取引所サービスは板取引画面を利用してユーザー同士で暗号資産を売買できるサービスです。またレバレッジ取引サービスは証拠金取引とも呼ばれ、証拠金を口座に預けることで預けた金額以上の取引を行うことができる仕組みとなっています。日本国内の暗号資産取引所では2020年5月金商法改正後以降は最大レバレッジを2倍とする方針になっています。はい、本日のニュースは以上となります。 そして改めて告知の方をさせてください。9月29日火曜日14時より、私たち新しい経済編集部と企業向けブロックチェーンプラットフォームコルダを提供する SBIR3 ジャパンでオンラインイベント、企業のデジタルトランスフォーメーションとブロックチェーンの実用化について無料のオンラインイベントを開催いたします。こちらのイベントで用意しているセッションとして、どのように企業は DX 戦略を立てるべきか、なぜ企業は DX でブロックチェーンを使うべきなのか、企業はコルダをどのように実装するべきか、どのようにサプライチェーンのオペレーションは変化するのか、そしてコルダの実用例、そしてブロックチェーンビジネスの広げ方、畳み方という形でお送りをさせていただきます。登壇者に関しても続々と発表させていただいておりまして、豪華メンバーが揃っております。詳細については新しい経済のトップ画面の一番上のところ、イベントの記事が上がっておりますので、そちらから、もしくは PTX の検索機能で新しいひらがな経済で検索していただくとイベントページ出てくると思います。ぜひ詳細の方を確認していただければと思います。この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントープのメンバーが執筆した書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済が、幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国書店またはネット書店でお買い求めいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。